イカと
リナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ
エッセン。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
やっとね。
エッセンお疲れ様。
あ、お疲れ様でした。
いやこれが噂のエッセンか。
いやエッセン楽しかったですね。
いやもう飛行機長かったね。
そうですね、もう特にそうですね、ライナークニッチアとブルーのカタラが素手で戦ってたところ最高でしたね。
素手で
非常に空気を壊して申し訳ないんだけど、
はい、
嘘でも、うん、海外は苦手です。
知らんがな。
もういかさまさんに海外嫌いだからね。
うん、あんま嫌いとは言いたくないけど、うん、すげえ苦手。
しゃあないな、
まあ、言葉が通じないからね。
うん、
言語が通じない恐怖。
いかさん言語依存あるからね。
そう
だから。というわけであなたはどなたですか。
喉をやらしてか、喉をやらしてやったか、喉が乾燥しているイカです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ボロボロ。
いや、エッセンリニョリです。
何その売れない芸人みたいな。
どうもエアエッセンリニョリです。
はい、というわけでエッセン行ってきましてみたいな。そうじゃないと思う。
ツッコミとボケ。はい、
はい、最近 VR で遊んで結構楽しかった。 OK です。
イエーイ。
ねえ OK さん
VR OK、ね、
VR OK ですよ、バーチャルリアリティ OK ですよ。
あ、お計さんが見える。リアリティに見える。
バーチャルではないけどね。
なんかね、あの、アベノになんかそういう VR。
じゃあ、
そうバーチャルリアリティ。
いいなー。
そうその、なんかね、ゴーグルみたいなガシャンってつけて、そっからもうエロい映像が流れる。
エロくはない。どちらかというとゾンビが襲いかかってきて大変やった。
ああ、ゾンビ。
でも今後のさ、ね、そういうさ、ビデオ視聴する部屋とかも VR になっていくんじゃん。
なってます。
なってる。
すでになってます。
あ、そう。
もうね、ちゃんとね、
あ、そう、
進んでます。
あ、なってましたか。
あります。
声揃えて言わんでも。
さっき言うとくで、映像の技術の文化は、
はい、
エロが発展させてます。
なるほどね。
語弊。
ごごへ。
なぜ VHS とベータの戦争で VHS が勝ったのかっていう話をし始めない。
しないか。
まあ、世の中のテクノロジーはまず戦争で上がって、うん、
はいはい、
エロで民衆に伝わるものです。
おー、はい、
パソコンのスペックもエロからです。
パソコンスペックはね、
動画を見るために上がるものです、
うん、ね、そう、あのゲームするためにね。
何の話や。
エロ。だから VR ね、オーケーさん言ってて、
そのああ楽しかった
です。なんかね、ゾンビをやっつけていくやつがね、うん、あのパーベルにあるらしくて。
そうです、あの、まあ、大体、15分ブリーフィングとか説明で、
うん、
実際15分ぐらい遊んで、で結構なお値段ですよ。2000円
って、そん、なんて言うの、そのまあね、4絆
戦場の絆換算で行くと確か4絆。
なるほど ね。
1絆500円とお考えになれば目安となるでしょう。
そう
な
んだ
けど。
確かに。
すごいよね、その2000円って、
まあ、ね。カラオケ行くかなぐらい。
うん、でもちょうどいい値段やと思った。
うん、
なんかね、あの、遊んだ体験としては短いかもしれんけど、
うん、
今までやっぱないから、
そうやな、
新しい体験を2000円でできるっていうのは、すこぶる良かったです。
最先端技術で、
うん、
結構動き回ったりして、しっかりね、あの、うん、遊べて、
そうやったと汗だくですよ。
そう考えるとね、あのね、うん、今度行きましょう。
はい。
行きましょう。
多分。
なかなかね、あの、真横にいきなりゾンビ出てきて、ギャーってなるよ。
そうやな、それはギャーってなるな。うん、
VR 技術ね、今後ね、うん、だってあのボードゲームにもね VR の技術がどんどんね
取り入れられたり ね、
てね、していってるんでね、
はい、
していってるの、
いってるいってるいってる
よね、
いってる、
何個かね、
モニャイとか、
ああすごいよね、
そう
すごい。いや今日ね語彙力がゼロ。
喉のダメージとともに語彙力を失っているイカです。
いや常に失ってるの、喉のせいと言って言い訳。
はい、じゃあ最近僕はじゃあ VR 言いましたけど、イカさんは最近どうですか。
僕はね、あのちょっとね、この収録のちょっと前に旅行行きまして、
はい、
もう完全にボードゲーム関係ない、
うん、
関係ないことはないけど、そのスノーの酒場メンツね、
はいはいはい、
毎年ね、あの旅行、あの僕が勝手に企画してるんですよ。とりあえず行こうぜ、
うん、
男ばっかり旅。
そうです、
男ばっかりで、 当初は独り身を慰め合おうっていう会やってんけど、
傷の舐め合い会、
今いつの間にか男ならいいよ
ってハードルめっちゃ下がってるやん。
まあ半分ぐらいは
女もいいことにしてよ、
半分ぐらい特定の相手がいる。
確かに。
っていうか傷の舐め合い会だったら俺の参加資格なくなってるから
確かに。
その男ばっかりで、うん、そのなんやろ、ゲームとかそういうの外して、うん、普通に雑談、
全然ボードゲームしないよね、あの旅行。
一切しない。
男会、うん、その女子会ってあるやん。
あるね。
だから男子会ってなかなかやる機会ってないっていうか、その飲んだりするとまたね、
はいはいはい、
ちょっとちゃう感じなんねんけど、そうやって泊まりに行って雑談するってちょっと雰囲気変わるから、普段とは違う会話すんのよ。
ああ、面白そう、ね。
そうそうそう。
夜中3時までやってたね。
完全にね、中学生の修学旅行
です。そうやな。
ボロボロ。
ね、お前誰が好きやねんみたいな話とかもするわけですよ。
そうね。
若いな。
若いな。
一泊二日で行くねんけど、うん、いつも1日目全員全力やねん。
そう。二日目ちょっとみんなテンション低い。
そうそう。二日目はね、もうボロボロなもう、あの、体を引きずって。
帰る日やしね。
まあね。まあ、でも結構スケジュール的にはやったことって温泉行ったのと水族館に行っただけなんやねんけど、
終わった、
うん、でも間が密すぎて濃密すぎてくたくた。
へえ、城崎行ったんですよね。
ああ、そうですね、兵庫県の城崎温泉ですね。
城崎ね、
城崎ね、
城崎ほんでそこで、まあ、ほんま温泉入って、ね、次のマリンワールド行って終わり、
終わり、うん、
あの言葉でその喋るとそんだけやねんけど、
そう、
恐ろしくそのなんむちゃくちゃ喋るよね。
むちゃくちゃ喋るね。だって車の中で全員沈黙嫌いか言うぐらい喋るからね。
全部触って言ってたもんね。その景色に見えるもの全部触るんよ。
すごい。
まあ、看板ね、看板が見えただけでおってみんな言い出すからね。おなんやねんっていうところから。
なんか広げれるやろみたいな。
広がんねんけどね。
まあ一個を言うと、その家、うん、2階建ての家があって、うん、そこの本当窓の近くにバスケットボールがその家に向いてんのよ、うん、だから
何やれるんやろこれって
なる。バスケのボール入れようたら家が邪魔みたいなぐらい近いバスケットボールが来てて2階から入れるんかな、面白いか。
あ、それ
じ
ゃ
これ信号待ちの車から見えてた景色ですが、うん、15分ぐらいしゃぶってましたねこれ、
あのバスケットボールどういうことって言って、
何でも喋れない。
行きに散々触って帰りも散々そこ触って、どこやったっけバスケットボールどこって、ここちゃん
この辺この辺って言
うから、ないぞ見逃した見逃した、ああここやんってな、もうね頭悪い、ね、
頭悪い
でね、あのたまにはね、中学生みたいなね、
うん、
なんか、
は
い、なんやろね、年齢的には30、40ぐらいのね、そのあたりの人間たちが、
20代はもういない。
あ、いるいる、結構いる。
あ、いるか。
20代後半から30代前半とイカさん。
イカさん。
とイカさん。
その8人で露天風呂入って、当然ね、俺たちね、あの、うん、ごめんなさいね、マナーの問題とかあんねんけど、ちょっとね、会話しちゃうわけです。そうすると、あの、上がった後に、うん、なんか、ある人の会話が誰か聞こえてきたらしくて、うん、その、もう大学生がうるさくて、のんびりできんかったわって言われて。
どこが大学生やん。
多分ね、大学生ね、おらへんかってんな。
おらんや
ろな。確実に俺らとあと2、3人ぐらいしかいなかった。
あー、他にってこと？
そう。
ということは、俺らや。
うん、
俺ら大学生や
って。うるさいと言えば。
つまり、俺ら、12、10、うるささのみではサバ読め。うるささだけは20代前半ですって言える。
その能力いらんない
らんかな。まあね、いつもね、この季節、その10月終わり、11月ぐらいにいつも行くんで、うん、なんかね、楽しかったなっていうのやけど、あんま覚えてない。
まあ、やったこと自体は、さっき言った通り、温泉入って、水族館行っただけなので、
中身はないのよね。
中身はない、
中身はないけど、行って帰ってきたとむちゃくちゃ面白かったなーで終わる。
そうそうそうそうそう。満足感はすごい、
満足感すごいね、けど思い出が残ってるかと言われると写真撮ったやつぐらいしか残ってなかった。
うん、
まあね、そういうね旅でしたと。
なるほど。
これで一個ね、もういつもね、あのそれ6月か7月ぐらいから企画始めて、う
ん、結構早いよね。
だから3、4ヶ月ぐらいのロングスパンで何かどうしよう交渉っていうか、うん、やっと俺一仕事終わりましたってなって、
うん、そうね、
もう次はゲームマです。
はい、じゃあリュウさんはどうでした？
私は最近ウボンゴガールでした。
ウボンゴガールでした。ウボンゴガールとは？
ですね、 GP さん、
う
ん、
株式会社 GP さん、
はい、
あのカタンとか出してあるね、
はい、うん、からなんかこう末村さん自体に、うん、 お願いが来まして、
まあ、あのゲストで来ていただいてる、うん、2013年カタンの日本チャンピオン、
そうですね、瀬村さんがやっぱり結構 GP とあの仲良くしてるんで、
そうですね、
うんうん、そこ自体で紹介が来たんですけど、
うんうん、
ウボンゴを、
うん、
日本語版が出たじゃないですか。
そうですね、 GP さんから出ましたね。
そう、その販売をするときに、
うん、
なんかこう販売員として、
うんうん、
ちょっとお手伝いとして立つ女の子が欲しい、
アルバイトが、
アルバイトが、
うんうんうん、
っていうことで、
はい、
それを紹介するバイトしてきました。
紹介するバイトしてきたの？
え、ちょっと待って、
紹介されてバイトしてきたんじゃない？
紹介されて、
ウボンゴガールを紹介する、
違う、
あっせ、あっせ、
ウボンゴを紹介するバイトしてきました。
あ、ウボンゴね、よかった。ウボンゴガールを紹介するバイトやったらあ、なんか、そう、なんかよく梅田でトラッパしてるみたいな、
その仲介の仲介みたいな話じゃないか。
あの、無料案内所みたいな話ではない。
儲かるな、
みん
な。
はい、
それ
で、まあ上信だったんですよ。
上信、
イオンモールの中にある上信で、
うん、上信ってあれ関西ローカルかな。
あ、そうなのかな。
電気屋さんですね。
あ、電気屋さんですね、うん、奈良まで行ってきたんですけど、うんうん、1時間ぐらいかけて、まあ、交通費も出るっていうことだったんで、はいはいはい、奈良まで行ってきて、うんうん、そこのイオンモールの中の上信、うん、
はいはいはい、うん、
で、家族連れとかが結構いるところで、
うん、まあイオンやもんね、
うん、真横で、うん、あのスイッチ体験会とか、
ニンテンドースイッチの、
そうやね、
はいはいはい、
がやってて、うん、
その横にウボンゴ、
その横にウボンゴ、なんかね、すごい区切られた空間の中で、
はいはいはい、
真横にカードゲームとか売ってるのよ、
うん、
普通 の、 あのマジック・ザ・ギャザリングとか
遊戯王とか
のカードゲーム、
はいはい
はい、あので後ろ側にはあの女の子向けのぬいぐるみ、
うんうんうん、
みたいなのがこう4つ、
はいはいはい、
4区画にこう何ていうの、壁になってるところの中心でやってて、
うんうん、
そう、
だから任天堂スイッチってみんながマリオやったり、
うん、
スプラトゥーンやったら触ってる真ん中でウボンゴーって言ってたよね。
そう、まあ上りとか立ってたんでまあまあ目立ってたんですけど、
はいはいはい、
入ってくるこう流れの中に動線のところにあったんで、うんうん、まあそこで来る人来る人に、
うん、
ボードゲーム体験会やってますって、無料なんでやっていてくださいって、見ていてくださいっていう感じ、
はいはいはいはい、実際にでもルールの説明とかもするでしょ。
そうやね、まあウボンゴやから簡単やけど、
まあまあまあ確かに、
うん、
りんよりさんといえばなんかちょっとあの何やろ一番気になったところにフューチャーしがちインストが売りやけど、
うん、
ちゃんとインストできた。
ちゃんとインストできた。
じゃあ一回それどんな感じでやってたのかを今やって、俺ら子供です。キャッキャッキャッ、大学生
だよ、でかい。じゃあまずこのサイコロ振ってみてねって、
はい、コロコロ
で、このボードがある状態でサイコロ振ってもらいます。
、はい、
サイコロにあの絵柄が書いてあんねんけど、
うん、
じゃあ手のマーク出たから、
うん、
この3つ の、 あのパズルをちょっと探してみてねって、こうごちゃっとさ形あるやん、赤いパズルとか青いパズルとか形があるやつを、はいはいはい、この3つのパズル探してみてねって探させます、
はいはいはい、
でその後、じゃあこの3つのパズルがこの四角の中に絶対にピタッと当てはまるから、これをはめてみてねって、もうそれだけ。
ウボンゴ。
で砂時計をもうくるっとひっくり返して、
うん、
あ、できたねって、できたらじゃあ大きな声でウボンゴって言ってみようか。ウボンゴ。それだけ。
できない。
できない。じゃあ一
緒に。俺ずっとできない
。キモない。
まあまあね、あの
負け交渉部。
40代大学生やから。
じゃあお姉ちゃんと一緒に考えてみようかって言って、まあやるみたいな。
一緒に考えてりんよりさんもできないってなってる。
そう、できない。お姉ちゃんも答え分かんないんだって言いながら、まあまあやる。
できないって何。
めちゃくちゃ集中してやってる子もいたし、
うんうん、
もう20分ぐらい離れへん子もいたし、
はいはいはい、
まあさっとやって楽しかったってこうさらっと言って去っていく子もいたし、
社会的にちょっと
そう本当に楽しかったのかな、
食われている感じじゃない
社交辞令な、社交辞令。
そうそうそう。とか、なんかお父さんお母さんが、
うん、
2人で対戦しだして、
う
ん、で大人でも楽しめるんですよって周りの人に紹介する。
ちょうどよかった。
このように見てごらんって。
そう、そしたらその奥さんの方がなんか、うん、ウボンゴってこれアプリもありますよねって知ってはって、
ああ、
うん、それをなんか結構やってるみたいで、うん、こういうの好きなんですよって言ってる人もいたし、
実物ってこうなんだみたいなね。
あ、そうそうそう、
うん、
アナログゲームの良さがあるでしょみたいな、
うん、うん、アナログゲーなんでここをペキッと曲げて形合わせてもいいんですよみたいな。
やばいね。
ルービックキューブでやって
る。でも確かにこのパズルをぐるっとひっくり返すのはアプリと感覚が違いますねって言ってた。
そうや
ね、そういう話してたね。
なんかアプリやったらトントンってやってくるって。
あ、そこでダブルタップで、
そうそうそう、変わってるからね。その俺の知ってるボンゴやったらなんかダブルタップするとぐる
なるほどね。
回るのよあれ、
うんうんうん、
ですごい回しにくいっていうか、やっぱりちょっと操作がそのなんやろ、なんていうの
かな、まあ、直感的とはちょっと違うからね、
なんかシュッシュッシュッシュッってこうカッカッカッカッって90度にもうなんか素早く回るやん、
テトリス的な感じで回るからね、
けどそのボンゴやったらちょっと斜めにしてみた時にハッってなったりしたりとか、
そうそう、実際に置いてみたらね、そうやって思うから、そうそうそうそう、
感覚あるから、ウボンゴって言ってもちょっと僕的には手触ってやってほしいなっていう部分は、まあ、若干アプリはまああんま得意じゃないタイプなんで、ウボンゴはなんか実際触ってほしいな系の人間なんでね、
なるほどね、
はい、触ってほしいなとは思ったりするし、
そうだからボードゲームがね全然知らへん人に紹介するのも面白かった、
うん、普段ね、あの、うん、例えばゲームマーケットとかで自分が作ったゲームの説明する時とかって、あえて絶対大体はボードゲームに興味ある前提やから、そうや
ね、だからね寄ってきてくれない時が一番きつかった、
あ
いくら言っててもみたいな、チラ
ッとチラッ、やっぱりね、うん、俺やったら心に深い傷を
それよりはスイッチやみたいな、
まあ、
人も もちろんいるし、
まあ俺もタイミング次第ではスイッチ行くから
ね、うん、
そうだね、マリオデッセイ出たなってなるもんね、
うん、
いや、そういうのけどやってみたい感覚僕あるんよ、
うん、
僕、
うん、
けど末村さんに、うん、ボンゴガール俺もやりたい、
ガールじゃないからね、
ボンゴガールやりたいって言ったら、うん、あの無理って言われて、何なんすかってこう、
うん、
じゃあもう最悪男は諦めるから女になったらなんとかなんすかとか適当なこと言ってたら、
う
ん、全然、
まあ、ボンゴ初老ではどうしようもなかった、
まあなんかね、あ、うん、いろいろあるみたい、条件がいろいろあるみたい
なるほどなるほど、
なんか聞いてみた結果、なんか条件っていうのは多分感覚やるけど、
うん、まず女性であることからスタートする、
いや、もしかしたら俺が、うん、もしかしたらめっちゃねすごいキリッとしてたら分かるよ、
うん、あ超イケメンとかやったらね、
それからウルトラ童顔か、
ね、
分からんよ、踊れたりしたらいけるかもしれない、
うん、ウボンゴに踊りは関係ないね、
そう、
うん、
まあああやって親子連れを相手にする限り、うん、まあまあ女性のあの方がとっつきやすいやろなと思った、
まあね、
うん、
近づきやすいにくいはやっぱ女の人の方がいいよね、
うん、またやりたいです、
近づきにくいな俺な
そうねこればっかりは、
じゃあ
仕方がないな、ごめんね、
ちょっと後半に行って傷を癒すわ、
はい、
はい、
あ、始まった。後半でーす。
わちゃわちゃ。
わざわざ声作ったの。
いや、
後半でーす。
で、はい、今回ね、あの、たまにはコーナーしようということで、はい、1個のゲームにフューチャーする、
はい、
あの、ボードゲームフューチャーのコーナー。
初耳
そんなコーナーあったっけ、
まあまあ、ボードゲーム紹介のコーナー。
はい、ボードゲーム紹介のコーナー。まあ、
結局ね、
はいはいはい、
いつものね、いつもの。はい。
はい、今回はね、テーマは、
はい、バニーキングダムでございます。
バニキン、
はい、最近ね、その酒場で、うん、まあ、常連さんの一人が買ってきてくれて、
はい、
すっげー急にみんな回してる
ね、レーソーのギャラクシーから若干切り替わっていってるぐらいの、うん、あのブームが今起こっております、
完全にみんなお猿さん
ウキ
ずっとやっとる、
ウキ
だってそのバニーキングダムやってる状態あるやんか、
うんう
ん、1ゲームで大抵片付けるパターンやん、
まあね、
でもなんかずっとやってんね、めっちゃロングプレイやんってなんどうしたん3回目って
3回目、もう3回目
連打しとるからね
そのもう素早く次のなんか計算終わってすぐ次やり始める、
はい、
そうそうそう、それかあれメンバー変わってるなと思ったら、
うん、
あの一卓終わった、
うん、
机そのままで4人入れ替わりで次の4人みたいな、
なるほどなるほど、
こともやってた
し、とりあえずそれそのまま置いといて、
あ、やっとくわぐらいの、
うん、
まあそれぐらい面白いゲームなんで、
そうだね、
今回ね紹介させてもらう、僕ちょっと2回しかできてないんですけど、はい、ちょっと紹介しようということで、
はい、
紹介は誰がしてくれるのかな、ドゥンドゥクドゥクドゥクドゥンドゥクドゥクドゥクドゥーン、
じゃん、
リンガリ
ちょっとやりたなさそうな、
いやだ、
あんま自信ないの、
うん、まあじゃあ説明します。
はい、
バニーキングダムとは、
はい、
まずはカードが配られます、
はい、
10枚とか12枚、
うん、
それを、うん、取りたいカードを選びます。
はい、
はい、
2枚、
はい、
選びます。
はい、
でその後右か左に、
うん、
回します。
はい、
ぐるぐる、
うん、ぐるぐる
ずっと片言やんな、はい、はい、
でその取ったカードの中に何が書かれてるかというと、
はい、
真ん中にボードがあります。
あ、ボードカードの真ん中にボードがある、まあ
まあ、とりあえずカードを置いといて、
あーテーブルの真ん中に
ボードが、テーブルの中にボードが
今ブオーンって出てきた。VR ブオーン、
ボードの存在を思い出した。
あ、思い出した、うん、さっき写真見せたけどな。
ボードあるよね。
でそれをれ、そのボードはあの四角で区切られてます。
マス目状に、
ね、区画が、はい、区画が、はい、マス目状に 区切られてて、うん、で ABCD っていう英語が書いてあるところと1,2,3,4って数字が書いてあるところがあって、
うん、
その、英語と数字が重なるところが陣地、
うん、カードに書いてあるんだよね。
そう、それがカードに書いてあります、
うんうん
うんうん、でそのカードに書いてあるところにウサギを置きます、
はい、
ウサギの可愛いコマを
置きます。
自分のウサギ、
自分の色のウサギをね、
ウサギね、めっちゃあるね。
で置いて、うん、でそれをぐるぐるぐるぐる繰り返すだけ
だけ、
そんな感じのゲームです。
イエーイ。おもろいかなそれ。
ああ、俺も多分リニョリぐらいのレベル。俺が説明してもね、
これはフェードアウト案件なんだろうか。チャラチャラララってなるやつかな。
いや、うちはねフェードアウトしない。
あ、なるほどなるほど。
というかね、ピンポイントな面白い部分は言うのよ。
そうね。
あ、そう。
まあ多分カードをぐるぐる回していって、
う
ん、取るところと、
う
さぎを置くっていうのが一番ね、
うん、
見た目的価値のところですからね。
そうやね。
でちょっと前リニューリはボードに興味なかった
ね。そうね。意外とボードはどうでもよかった、ね。
カードに必須やった。
そうね。
うん。
まああれですね、なんかドラフトゲームって言われてますよね。
そうですね。
あ、そうですね。
じゃあ説明していきましょうか。
よろしゅうに、
はいはい、バニーキングダムというゲームでございます。一からスタートみたいになってる。2人から4人用、
はい、
でまあ大体長くても1時間ぐらいで終わるゲームで、
うんうん、
作ったのはリチャード・ガーフィールドさん、
お、
はい、かの有名のマジック・ザ・ギャザリングであるとか、うん、キング・オブ・東京とかを作った人ですね、
うんうん、
はい、当たり外れが大きいことでも有名ですが、当たりの方でした。
当たり
当たりの方でございます、はい。でゲーム自体はボードが、うん、先ほど言った通りあって、
うん、
で、そのマス自体は 10×10 マス、うん、合計100マス、
はい、
まあ、A から、J まで、
そう100もある
か、1から10まででちゃんと番号が当てられてて、まあ、将棋とか囲碁とかの感覚と一緒で、
うん、
あの A の5とかっていうと一つマスが決まるよっていう
ん
ですよ、
うん、
26風みたいに、
そうそうそうそう、そんな感じ
それ、
はい。で、カードが、4人プレイの場合は10枚
はい、
配られます、
うん、
でじゃあこの10枚を全部使うのかっていうとそうではなくて、
はい、
先ほど言った通りドラフトということをします、
うんうんうん、
10枚の中から2枚選んで、
うん、
でその効果を実行する、
うんうん、
残った8枚を次の人に渡す、
うん、いいですね、
はい。で、回ってくるの当然自分の方にも横の人から8枚回ってくるので、
うん、
またそこから2枚選んで効果を実行して、
うん、
残った6枚を回す、
うん、
これをぐるぐる繰り返していって最後の0枚、
うん、
あ、2枚取り切ったところまで行ったら1ラウンド終了、
うんうん、そうですね、
はい、これ で1ラウンド終わったら得点計算をして、
うん、
これを4ラウンド、
うん、
合計、4ラウンドやったら終わりと、
シンプル
なゲームだと相当シンプル、やること自体はシンプルで、
うん、
でじゃあ何がおもろいのってなると、
うん、
カードの効果を実行するところでですね、
はい、
いわゆるまあ陣取りゲーです、はい。まあ、カードにはさっき言ったとおり例えば A の5とか、
はい、
D の8とか、
うん、
いうふうに数字が書いてあるカード、
うん、
数字とアルファベットの場所指定があるカードを使った場合、
うん、
そこに自分の色のウサギのコマ、
うん、
はい、ちっちゃい可愛いやつですね、
うん、そうだよね、
を置けると、
うん、
でただまああの100マスあるんで、
うん、
結構バラバラに最初置くことになっていきます。
そうやな、
はい。で得点の計算の仕方なんですが、
うん、あ、それそれ
そう、マップ上に
、うん、
いくつか取り手があるんですよね。
あ、
最初から初期
取り手
が、はい、リノリがないがしろにしてたマップ今から、はい、
で取り手がある場所があったりとか、
うん、
あるいは資源が出る場所っていうのがそれぞれ決まってます、
うん、
例えば森からは木が出るよ、平地の横にあるなんか人参畑から人参が出るよ、
うんうん、
お魚が出るよとか、
うん、
っていう風になってます。で、最終的にその得点計算するときに、
うん、
隣接してつながっている場所、
うん、
1個ずつを、まあ、領地と呼びますよと、う
ん、なるほど、
はい。例えば3つウサギが連なってたら、
うん、
その3つで1つの領地と考えるんですけど、
うん、
この領地の中にある、
うん、
素材の種類ですね、
うん、
数ではなく種類です、
うん、
例えばウサギと、あ、人参と人参ってなったら1種類しかないんで、まず1種類と数えます、
う
ん、
人参、
はい、その素材の種類かける、
うん、
取り手にのレベルの数 っていうのが得点になります、その領地の。
なるほど、
はい、
1レベル、2レベル、3レベル
3レベルまであります、
はい、
例えば1レベルの、砦がある領地に、
うん、
素材が2種類、
うん、
あった場合はその領地は2点です。
2点、
はい、これを、全部の領地について数えていきます、
うんうん、
まあ、さっき言った通り素材最初はバラバラなんですけど、
うんうん、
ゲームを進めていくうちに意外とつながっていきますっていうような形で徐々に点数が伸びていくんですね。
そうやね、
はい、でその砦っていうのは最初、レベル1がいっぱい配置されているんですけど、
うん、
さっき言った、場所配置するための例えば A の5とか書いてるカードとはまた別に、
うん、
砦を作るよっていう効果のカードもあったりします、
うん、
でそのカードを取った場合は、自分がすでにそのウサギを置いている場所っていうのを、砦にすることができるよっていうふうに書いてます。つまり、最初だったら、砦がレベル1しかなかったよ、
うんうん、
素材が2種類しかなかったよ、これ2点だよって言ってたのが、
うん
うん、もう一個レベル2とかレベル3の砦を立てるだけ、例えばレベル2を立てたら、レベル1砦1個レベル2砦が1個なんで都合 3×2種類の6点、
うん、6点、
急に領地の点数が3倍になってると6点になります。 3×2 になる、
うん、何回やってんねんリリ
3×2 の計算ができんか
そっちそっちね、はいはいはい、申し訳ない
みたいな感じで徐々にレベルアップさせていくっていうところがまず基本、
うん、
で他にも、まあ、例えばカードの中には、最終的にゲームの終了時に得点になりますよっていうなんか宝物カード、
うん、
これはこの宝物4点ですよとか、
うんうん、
っていうのがあったりであるとか、
うん、
自分が持っている、森の、
うん、
まあ、木ですね、木の素材1個につき1点ですよっていうのをゲーム終了時にもらえますっていうふうなことが書いてあるような特殊なカード、
うんうん、そうだね、
新色カードと呼ばれるものですね、これがあったりとかして、
うんうん、
で結局じゃあそういうのをどんどんどんどんやっていって4ラウンドやって最終的に合計点が一番高い人が勝ちですよというゲームです。
なるほど、
はい、
ちょっとね、あの 絵がないのでその砦のね感じがね、うん、分かんないと思うんですけど、うん、
でも分かりやすいかなってるよね、
まあ、砦って本当そのバニーさんが綺麗に乗るように、
うん、ああそうそう
穴が開いてんだよね、うん、
でその砦が、うん、まあ何個やろ20個25個くらいしかないかな、そのちょっと数ははっきり分から
へんけど結構取り合うね、
うん、そうそう、そんなに砦の数はないから砦って価値ある、
うん、
それでその砦がないと点数にならないからどれだけ領地広げても無駄なんです。
確かに
で、あの資源は、
うん、
まあ3個2個ぐらいは資源書いてあるかな、その魚とか木とかを書いてあるので、
うん、
それはそんなに取りにくくはないねんけど、
うん、
その資源は資源じゃない砦は、
うん、
あの自分からそのカードをだわざわざ出して砦を取らなあかんとか、最初に置いてあるやつってレベル1しか取りでない。
そうね、
そうなるとそこを取るよりも自分で建てた方が強かったりするんだけど、
うん、
やっぱそのバニーを置く代わりに砦を建てなあかんから、
うん、
ちょっと遅れるのよね、せめぎ合いみたいなところが
出てくる、まあ、その特殊なカードとか砦建築のカードを取っちゃうと、
うん、
他の人がどんどん領地を広げてる間に自分は一歩と止まることになるので、
うんうん、
最終的に砦建てる場所がそもそもねえやんみたいなことが発生しうる。
その基本得点計算それやねんけど、
うん、
カードの得点っていうのもでかいわけです。
でかいね、
うん、新書っていうねんけど、それが結構枚数あって、
そのうんうん、
わざわざ新書っていうのはその2枚のうちの何枚かその、
うん、
なんやろ、場に置くでもない砦とか作るわけでもない、わざわざそれを取らなあかんねんけど、
そうそうそう、
最終得点計算の時に結構点数が伸びるので、
うん、
そっちのパターンもある、
うん、
そうそうそうそう、
だからね、得点の取るパターンがたくさんあっていいよね、
いいよね、う
ん、やってる最中とかにもなんかやっぱプランがね、
うん、
いくつか目の前にちらつかされるわけですよ、
うん、
このカードを取ると魚いっぱい欲しいなとか、
そうね、
で逆に今自分はマップの端っこをたくさん取ってるので、
うん、
ゲーム終了時にマップの端っこ1個につき1点のカードが今とても有効ってなったりする時もあるし、
うん、そう、私好きなのはなんかウサギじゃないわ、人参を7個
持
ってたら20点とか、
うん、
でかいやつ、
でかいやつありますね、
うん、
はい、だいたい領地さっき言った通り塔の数と種類、
うん、
素材の種類なんですけど、
うん、
マップ上には素材3種類しかないんで、
ね、うん、
まあ、レベル2の塔を5個つなげたらめっちゃ大変なんですけど、これでようやく30点ですよ、
そうやね、
とか言ってんのにカード1枚20点ポンって出されたら、
ね、
結構たまったもんじゃない、
それを考えると結構強いよな
そうそうそう、ただ人参7個は結構難しい、
そう、まあ選んでたら最初からそれを狙ってれば、
うん
うん、
ドラフトゲームって結構最初に強いカードをピックして次に回して徐々に弱くなるみたいな感覚あんねんけど、
ね、
うん、
その狙ってるのがみんなそれぞれある程度バラバラになるから、ドラフ ットって難しいっていう感覚ある人は結構多いねんけど、うん、
はいはい、
バニーキングダムに関しては自分のやりたいことをやりにくいけど頑張ろうみたいな、そのせめぎ合いみたいな、そういう感覚を、そのそういうちょっとこううまくいかないけど頑張るみたいな感覚を、うん、あのドラフトで表現しているので、その、うん、なんか詳しくなかったら難しいやんドラフトっていう感覚の人おるかもしれんけど、うん、そういうのじゃないところがね、ドラフトゲームのちょっと新しいパターンかなっていう、う
ん、あのゲームのいいところは懐の広さかなと思ってて、うんうん、あの全くそのドラフトゲームやったことないですって言って、うんうん、よくわからんと思ってる人でもとりあえず陣地増えりゃ、
うん、
あの点数にはつながっていくし、
確かに
で宝物取れば点数につながるし、うん、っていうので、まあ、分かりやすいところも結構あるし、
うん、
あと、難しいことしたい人については、うんうんうん、このカードは次のプレイヤーに渡したらめっちゃ点数伸びるなとか、
そうやな、
だからこれは俺がカットせざるを得ないみたいなことを勝手に言い出すし、ほっといてもね、
そうね、な
んでカットしたからといってみたいなとかあるのよね。
そうやね。
で陣取りゲーなんで、うん、あのカットする場合結局その陣地を自分が取ることになるわけですけど、
う
ん、そこウルトラいらんなみたいなこともある
んですよ。いらんくなるわな、黒黒黒黒ってめっちゃ繋がってるところの真ん中一個ピンクみたいな、
うん、そう、ほんま仕事せえへんピンクやなそれってなるやん。
そうそうそう、
複数人いるとそういうこともちょっとやったらやったら多少は効果あるかもしれんけど、うん、そんなに大きい効果はね、あの生まれない可能性の方が高いので、
そう結構やりたいことやっていいゲームなんでね。
そう、上級者上級者でそういうことやって、初級者になるとそのコマがウサギやん、
うん、
そうやね、
ウサギかわいいってなるやん、
かわいい
かわいいってなるやん
ディスってんのか
、うん、まあかわいいっていう言葉があまりにもグローバルに使われすぎるところはあんま好きじゃん。
あ
何でもかんでもね、萌えみたいなのと一緒で、ね、まあ、それはいいとしてその、はいはい、ウサギを置いていくってだけで盤面が最初結構殺風景なよね、
う
ん、盤面、
う
ん、
そう
やな、それなのに終わった時にはそこら中にもう
ウサギだらけ
ね、今日80匹ぐらいウサギが盤面にドーンってあるから、
うん、フォトジェニック、
むちゃくちゃインスタ映え、
インスタ映え
結構賑やかになるんですよね、
盤面インスタが映えする、
うん、映えとは何
それであの砦とかも3レベルとかのかっこいい砦が、うん、もうあの最初1レベルしかないからちょっと殺風景なの、
ね、う
ん、すぐ殺風景って言いたがるけど、その3レベルとか置くとなんかちょっと高いところにあったりして、うん、俺がオーダーみたいな感じの、
立体感あるよね、
立体の盤面みたいな感覚になるので、うん、すごいあの何やろ、まあ、ゲームで点数はそんなにいかんかったけど、
うんうん、
盤面見てあめっちゃやったなっていう感覚がすごいするし、でうまく点数取れたら、あ今度も頑張ろうって、
うん、
もう一回やりたいっていう感覚は、そういう、うんうん、やろね、あの経験したことがすげえ嬉しいのよね。
そうね、で逆にさっき言った通りいろんなプランがあるから、うん、あの人強かったから次あのプランやってみたいとか、 あれがこのカード欲しかったのにこんかった、もう一回とか、
うん、
やっぱそういうのでリプレイしたいなっていうのが結構
それはそう
湧いてくるのがいいとこですね。
なんか一番最初にやった時は、うん、何これちょっとよく分からへんっていう感じで、
う
ん、
あそうやね、2
回目3回目でめっちゃ伸びてきたゲームやねんか、私的には。
ああだから最初はなんか大したことない
と
か難しい、
とりあえず領地広げてみたけど、うんみたいな、
あの点数つながらんなって、
うん、
うん、そうね、でもやってくうちにその肝が分かってきたりして、
うん、そうやね、
自分の成長が実感できるところとかもあったりするよね。
なんか全員最初初めての時は2ラウンド目終わりぐらいまで意味が分かんねえよっていう、なんでかっていうとその最後150点200点ぐらいいくゲームやのに、
うん、
あの1ラウンド目0点とかの場合も
ある。そうやね、
2ラウンド目って10点取ったわ、みたいな感じだったり
する、うん、みたいな盤面とりあえず200点まであるけど、
うん、3ラウンド目40点4ラウンド目80点、
うん、
そしてカードで150点ドーンみたいな、
そうそうそうそう、
何やろ、加速度のグラフが
すごいよ、
計算間違えてんのちゃういうぐらい加速する、
ね、うん、あれは気持ちいいよね。
もうさ慣れたメンバーでやりだしたら、
うん、
2ラウンド目0点やったわ、大丈夫大丈夫みたいな感じやもんね。いけるいけるあるあるみたいな、
なんかね2ラウンド目終わった時に10倍スコアぐらいになってたんですよ、俺4点40点みたいな、
そういうこともある。
そうだからそうなる、んで最後いいところにみんな収まるのよね、
なんだかんだでね、10点以内とか収まったりするんだよね、
うん、やっぱその最後まで諦めなくていい感じがいいよね、
うん、
バニーキングダムは触ってみてくださいっていう、本当にもう無抵抗にやられてくださいみたいな、
うん、
そのゲームのシステムをそのまま 食らってください、
うんうんうんうん、
できれば 2,3 回やるとさらに面白い、
うん、そうね、ゲームだと思います。1回で終わってなんか分からへんなーで終わってほしくない。
そうね、
うん、ちょっと慣れてないとね。だから慣れてる人間でも半分ぐらい超えてやっと面白いって言い始めるゲーム、
うん、そうそうそう
なるほどってなってくるゲームなんで、だからそんなあんまりゲーム慣れてない人でも、まあ、ウサギを置くだけで十分楽しいゲームなので、
うん、楽しい、
そうですね、
あの、はい、やってみたらいいんじゃないかなと思う、は
い、おすすめでございます。
最近出たゲームですね。
最近ですね、
はい、
あ、そうなん
先月ぐらいちゃうかったかな、
うん、どっかで買えます
お近くのボードゲームショップでご購入ください、
はい、
お願いします。
はい、
エンディングです。
エンディングです。
はい、まずはじゃあ私から謝罪を。
はい、
前回、小豆島のお話をイカさんがしていたタイミングで、ポルノグラフィティ、アーティストですね、これは、小豆島出身であるというお話をしておりましたが、実際には、因島の出身の方でございました、この場を借りて訂正しお詫び申し上げます。
お詫び申し上げます。
じゃじゃん。
いや、ポルノグラフィティのラジオ聞いててさ、
そうなんや、
バリバリ広島弁なんやんか。
ああ、そうやろ、ね、う
ん、で俺の中で完全に小豆島今広島県に位置しててんけど、
ああ、
はい、因島ですよく考えたら因島です。
間違い日本地図、
はい、
うん、
ポルノグラフィティは大好きですライブとかも行ってますから。
あ、
めっちゃ好きよね。
めっちゃ好きです、
うん、俺ポルノグラフィティが好きな人ってっていうイメージ
だった。
最初の、そうそうそう、ポルノ好きな人やなって思い
なが
ら、うん、
カラオケでも歌うんですけど、まあ、ファンとしてあるまじき間違いでございました。
それが第一印象。
それは謝ろう。
申し訳ございませんでした。
イエーイ。
なんで曲入れた
なんか BGM 流れてたな。
あの雰囲気出るかな
出てないし、聞き取りにくいし。あと、あの入れて。それは
バックミュージック、
バックミュージックをちゃんと入れて
編集しようい
や、まあいいか、あの、
はい、
ごめんなさい、
はい、
あの知識不足でございました。
はい、
はい、
じゃあ今日のボタボタのコーナーイエーイ、ちょっと私久しぶりに読みます。
そうですね、
はい、内越すぐるさん、
はい、
ハッシュタグイカラジ第78回拝聴しました。楽しそうな沖縄感とティラミスティカの感じ、サイコロ堂さんの熟練された酒場感がとても印象的でしたとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さんはね、あのボドゲ仕掛けのオレンジ
そうですね
のポッドキャストで、はい、あのパーソナリティとしてやってある人 で、
う
ん、
で
ね、なんかあの結構初めておった時早めに意気投合したなんか結構あのギャンブラーらしい、
この前も神戸来てはりましたね。
そうそうそう、
そうだね、
うん、
もうボドゲ仕掛けのオレンジの人とはもう3人ともお会いできたので。
あ、そうですね、
ルーシーさんはイケメン
ビブラギパービ
ブ、カブラギピーですね
ドレミファソーは
名前いじり激しすぎるから
あのね、あのね、よくお会いできて、
カブラギパーと愉快な仲間たちの一員ですね、
うん、カブラギピーですよね
個性がぶつかり合う、ぶつかり合うポッドキャストなので聞いてやってください、う
ん、はい、
はい
はい、このラジオの宣伝します。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカとりのいのいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログで案内させていただいているアドレスや、いかがわしいラジオの Twitter アカウント @ikarajiでいただけると大変嬉しいです。
嬉しい
嬉しい
私さ、このはいっていうのがさ、多分編集点みたいな感じで癖になってると思うねんけど、
お
う
お
う、この間結婚式のビデオ見た時に両親への手紙でマイク渡された時にはいって言って
やってた。
そう、なんか癖になってんなと思って、
何かその録音とか収録とかそういうのする時とかに、
う
ん、 そ、
ね、
その癖になってる
か、そういうスイッチになってんなって思いました。
マイク持ったらねはいというわけで始まりましたみたいな感
じの、はいじゃねえよと思ったからね。
やってたやってた。
いや、それもしかしたらポッドキャスターあるあるかもしれんから、
か
ポッドキャスターの方々は早急にこの件に関してあの話をしていただいたことにより、僕たちがニコって
はい、はい、じゃあ、今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
いかが